今日は第一コリントの1章26節から31節までです。第一コリントの1の26から31まで。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてご覧なさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇るものは主にあって誇れと書かれている通りになるためです。アーメン。キリストイエスにある十字架の福音というのは、世の人から見れば非常に愚かなもののように映ります。何しろ、この世を救うお方メシアが、なんと人々にあざけられ、ののしられ、しかも十字架に貼り付けにされて、裸にされて、公開処刑されているんです。世の中の映画ではそんなヒーローはいません。そんなみっともないヒーローはいません。十字架の言葉とは人の目から見れば愚かなんです。そして人々はそれを、しかも世の中の知者であれば知者であるほど、また権力者なら権力者であるほど、それを受け入れがたいんです。それをなぜでしょうかというところが、今日のその理由が、今日の箇所です。それはこの世の力ある者たち、また知恵のある者たちを恥ずかしめるためだと書いてあります。そもそもパウロがなんでこんなことを書かなければならなかったのかというと、このコリントの人たちに分裂があったからであり、そしてその分裂の元の原因というのが、要するにこの世的な価値観に彼らが従っていたからです。彼らが追い求めていたのは、そのキリストの十字架よりも、むしろ自分自身が生かされるということ、自分が死ぬことではなく自分が高められるということ、また、より自分がこの世において富を得たり、また力あるものとなったり、知恵あるものとなったり、そういったことを求めておりました。コリントはちょうどギリシアの、中心的な地方にある都市でした。また栄えてもおりました。だから人々はよりこの世的な富や快楽を追い求めていたんです。そのような町にあって、だからキリストの福音が述べ伝えられた時も、やっぱりその福音というものを、この世的な何かステータスを得るために、よりこの世的な祝福を得るために、用いていた人たちが多かった。だからこんなに争いが起こったり、分裂が起こったり、またパウロに叱責されるような、そういう高慢な者たちが多かったわけです。この福音を信じる者たちの中には、 知者は多くなく、権力者も比較的多くなく、また身分の高い者も比較的多くはない。これは古今東西どこの国でもおそらくそうでしょう。なぜでしょうか。このキリスト教というのは弱者が信じる宗教だ。イエスを信じる者はみんな弱いから信じるんだという言葉があるんですけども、でもこの言葉を見る限りでは逆なようですね。神がこの世の弱い者をあえて選んだ。だから、数学的、統計学的に弱い者が多く、また権力者も少なく、知恵のある者も少ないんです。それは神様があえてそのようなものを選んだからと、ね、27節に書いてあります。皆さん自分を弱いものだ、権力ないものだ、知恵のないものだと言われて怒りますか？いいですね。もし怒るとすれば、やっぱり目はこの世のものに向かっているわけです。主はこの世の取りに足りないものや見下されているもの、あえて神様は選んでくださいました。それはあるものの、あるものをないもののようにするためであり、そのため無に等しいものを選んでくださったんです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。私たちが誇るべきはただ主のみです。エレミヤ書の9章を開きたいと思います。エレミヤ書の9-23-24。エレミヤの9-23-24をお読みします。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、死に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。アーメン。私たちが誇るべきはただ主のみです。もし皆さんに何か知恵が与えられている、あるいは力が与えられている、そういった場合でも皆さんはその知恵や力を誇ることはできません。まずそれらは主から与えられ、主が豊かに施してくださるお方であり、そしてそれは一方的な恵みだから、だから皆さん誇ることができないんです。むしろこの24節に書いてある通り、誇るものはただこれを誇れ、悟りを得て私すなわち神様を知っているということ。皆さんが主を知っているということは、それ自体が聖霊の働きによるものです。誰も聖霊によるのでなければイエスは主であると告白することができない。ですから私たちが主を知っているのも、これは一方的な神様の恵みによるものです。もう一箇所ですね、今度はエペソ書を開きたいと思います。エペソの2章8-10。エペソ人への手紙の2-8-10。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、 良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。もう聖書の至るところに書いてあります。私たちが救われたのはただ恵みによります。恵みとは一方的に与えられるもの、本来受けるべきでない、そのような資格のないものがものであるにもかかわらず与えられるのを恵みと言います。私たちは恵みによって救われました。信仰によってです。行いによってではない。それはここにも書いてあります。誰も誇ることがないためです。しかも私たちはですね、神様からあらかじめその良い行いに歩むようにと、あらかじめその良い行いをも備えられているんです。皆さんが良い行いをするというのは皆さん自身から出ることではなく、神があらかじめその良い、皆さんが歩むべき良い行いを備えておられるから、だから私たちは良い行いをすることができるんです。もうここまで来ると私たちが誇るような余地というのは全くもってありません。俺あれしたぞこれしたぞと言って自分を優越感に浸ったり、あるいはなんか弱いと見る人たちを蔑んだりとか、そういったことがいかに虚しくまたバカバカしいことであるのか、パウロはそれを気づかせようとしてこの今日読んだコリント書の箇所を書いたわけです。私たちが神の技を行うためには何をすればよいかご存知ですか。それはヨハネ書に書いてありますね。群衆が、私たちが神の技を行うには何をしたらいいですかってイエス様に問うたとき、イエス様はこういうふうに言いました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。皆さんが神の技を行いたいのでしたら、神様が使わされた唯一まことの救い主なるキリストを信じること、それが神の技です。ですから何か行うことではない、信じること、それが神の技であり、それが人にできる唯一最高の神の技です。私たちがこの世にあって歩むとき、何を求めるべきでしょうか。知恵を求める、力を、権力を、富を求めるべきでしょうか。それらのものを豊かに施してくださる主をこそ誇るべきです。ただ私たちが求めるのは主イエス様だけです。最後に第一テモテの6章を開きたいと思います。第一テモテの6章の17節、第一テモテの6の17、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。アーメン。私たちが望みを置くべきは全てのものを豊かに施してくださる神に、このお方に望みを置くべき。しかもこのお方は私たちに全てのものを豊かに施して私たちを楽しませてくださるお方です。どうか皆さんは自分の何かを誇るのではなく、また世の何者を求めるのではなく、 知恵や知識、力、権力、富、そういったものは頼りにならないもの。頼りになるのは唯一イエス様だけです。すべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる主イエス様に栄光がありますように。皆さんはイエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちが唯一誇るべきはただイエス様、あなたは一人です。この世の何が頼りになることでしょうか。私たちが唯一誇るべきはただイエス様のみ。なぜなら全てのものはイエス様から来るからです。世の富や楽しみ、そればかりでなく、私たちの誇りも、また私たちの全ての必要も、私たちの楽しみも、全てイエス様から来ます。ただあなたを私たちは誇りとします。私たちが唯一神の御業をなすことができるのはイエス・キリストを信じること、ただこのことにつきます。どうか今日一日もあなたを信じて、あなたの御業をなす一日でありますように。それぞれの仕事を祝福してください。家庭や事業を祝福してください。学びを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝し、愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
私たち一人一人を今日のこの早朝も招いてくださった主よ、私たち自身が自分の中にあるあらゆるものを持って自分を苛てていくことができないことを、今日もあなたが御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。私たちが弱いから、私たちが欠けているから、傷者だから、あなたを信じたのではなく、今日の御言葉によると、あなた自身が弱い私たちを選んでくださった、その恵みを今日私たちは知りました。弱い私を選んでくださった主よ、この弱い私たちを通して、愚かな私たちを通して、知恵あるものを恥ずかしめ、そして虐げられている私たちを通して、主よ、世のあらゆるあなたに敵対する者たちを、敵対することからを廃止してください。今日も弱い私たちですけれど、あなたの雇用のために、主よ、あなたが気持ちよく用いて私たちを生かすことができますようにと、御言葉の洗いの前に私たち一人一人を読んでくださったことを感謝いたします。誰一人あなたの前で自分を誇ることがないように、恵みから恵みへと私たちを招き生かしてくださる主、今日も御心の天になるごとく地にもなりますようにと、このすべてのあなたの作られた世界に住む、花で生きするすべてのもののために祈ります。イエス・キリストの血潮により買い取られた一人一人の教会のために祈ります。荒野のようなこの地上において、叫ぶ者の声となって、主よ、あなたの仕事をしているしもべたちのために祈ります。1億3000万のこの日本の民、この日本の民のために破れ口に立って、 イエス・キリストに祈る。一人一人聖徒のために、一つ一つの教会のために、主よ、私たちは祈ります。11月23日、あなたが作られた日、もはや人の祭りは終わり、主イエス・キリストは主となり、私たちの賛美と祈りを受け取ってください。それらを水として汲んできたものに、豊かに葡萄酒として報いてくださるイエス様に感謝して、今日もあなたに祈ります。主よ、ただただあなたが栄光を受け取ってください。天聖教会が主イエス・キリストの声を正しく聞く教会として、イエスの御名と、イエスの血潮と、イエスの復活の命によって、バランスよく父に喜ばれる聖徒と教会として、これからもその形と歩みを整えられますように、イエスよ、助けてください。聖霊様が一人一人を捉えて、今日も御父にある御子イエス・キリストを歩むことができますように、私たち一人一人を担ってください。御言葉のゆえに、主にあって誇る私たちでありますよ。御言葉である主イエス・キリストの命をもって、死なるすべての遺産を飲み込むことができますように、イエスよ、助けてください。このすべての祈りをイエス・キリストの御名によって祈りました。